仕事の管理をされる30の方法。その1、つまらない仕事はなしであると楽しくない。つまらない仕事はついならやってしまいがちです。ワクワクすることもドキドキすることもありません。やる気モチベーションもないので集中もできず、おのずと仕事のスピードも遅くなり、つまらない仕事は倦怠感しかありません。片隅のようにものしてなかなか仕事が終わらないのです。これは悪循環です。つまらない仕事だからやったり後回しにしたりするとますますつまらなくなります。だからやると余計なことを考える気になるので頭の中でやらつまらない面白くないと考えることになります。悪い時間になったってますますだらだらしてしまいつまらない気持ちがされるとしていくのです。どうせはつまらない仕事を楽しくできるのでしょうか。出しでやることです。つまらない仕事を出しでやると良い緊張感が生まれるとテンションが上がります。おのずと集中力が生まれ感情も高くって結果として楽しく感じるようになるのです。これを作業興奮の原理と言います。作業すると脳からドーパミンやノルアドレナリンが落ちて興奮が高まる仕組みがあります。そのため何かを急いでやると自然と意欲や集中力が生まれ心が元気になっていくのです。仕事を楽しくするためにやる気やモチベーションは必要ありません。出しで取り組むだけでいいのです。嘘だと思うなら実際に試してみれば分かります。掃除でも決して算でもコピーでも何でも構いません。全力出しでやってみましょう。急ぐ必要ないことでもあえて急いでやってみることです。やる気やモチベーションがないことは誰かが低いのですが、ちょっとだけ自分に打ってください。大変なのは最初からです。不思議とテンションが高まり、あることつまらないと感じていた仕事が全然楽しくなるはずです。意識的に急いでやればあっという間にやる気やモチベーションの名前はワクワクします。出しの方を利用してつまらない仕事を楽しく変えていきましょう。つまらない仕事は出しでやって楽しくさせる。仕事の管理をされる30の方法。その2、玄関ドアにてシートを貼るだけで、ドアは解消する。部屋を出たら忘れ物に気づいたり、不安に変えたりすることがあります。あ、財布を忘れた。しまった、スマホを忘れた。気をつけたままにしていないか。鍵を閉め忘れていないだろうか。電気をつけたままにしていないだろうか。財布やスマホを忘れたり、気をしますが、電気を消し忘れたりになったりなど、ついつい前のことなのに思い出せない。来週から不安になって焦ることがありますね。一人暮らしであれば自分だけが頼りです。何かあれば責任は全て自分に入ってきます。一つのミスが大きなトラブルに発展する可能性もではありません。記憶が曖昧で、鍵の信じたくに戻る経験があるのではないでしょうか。こうした忘れをどうすればいいのでしょうか。玄関ドアにチェックシートを貼ればいいのです。来週、スーサーにチェックフォームを紙に書いて、玄関ドアに貼るだけです。たったこれだけ、ドアスレが解消します。これだけ記憶力の忘れ物をしようチェックシート。財布を持ったか、スマホを持ったか、電気を消したか、子供の気を消したか、ゴミ出しを忘れていないか、きちんと鍵を閉めたか。あくまで綺麗なので、柔軟にアレンジして作ってみてください。チェックシートができたら、玄関ドアに貼っておきましょう。外出の時、必ず手に入るので、ドアスレがなくなります。一つ一つ指差した金を行えば、ますます安心です。記憶力に自信があるから大丈夫、チェックシートに頼らなくて大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、鍵は禁物です。自分のそういう人に限ってドアスレを幸せなのです。玄関ドアにチェックシートを貼るのは見るしと思う人もいるかもしれません。友人が時間に遊びに来た時、チェックシートを慣れて優しいかもしれませんが、相手の禁止している場合ではありません。たった1枚の紙を貼るだけであり、僕の前ができることです。シンプルで練習ですが、これ以上頼りになるものはありません。チェックシート1枚でドアスレが劇的に改善されます。一人暮らしの人には必要不可欠のチェックシートです。玄関ドアにチェックシートを貼ってドアスレ防止に役立てる。仕事の管理をされる30の方法。その3、仕事は処理のスピードより着手のスピードを上げる。仕事を依頼されてから着手するまでの時間に注目です。A 君は上司に仕事を依頼されてから10分で着手。B 君は上司に仕事を依頼されてから1時間で着手。それぞれ比べると仕事の着手は A 君の方が早く終わります。50分の時間差があるため、彼の仕事能力が同じなら半量は A 君の方が早くなるはずです。こうして客観的に見ると差は別ですが、実際はいつの間にか B 君のようになかなか着手しない状況があります。上司に仕事を依頼されて早く終わりました。から聞いたものをなかなか着手しないことが多いのです。大切なのはいかに着手を早くするかです。もちろん常に対応中の仕事があって着手が遅くなる場合もありますが、あんな理由で着手が遅いことがあります。僕らは取りたろう。休憩を入れてから取りたろう。腹ごしらえをしてから取りたろう。いろんな理由を捨てて仕事の着手が遅くなっていることがつながりません。仕事をするのが奥なので、わざと理由を捨てて先回ししている状況もある。仕事は後回ししているうちに仕事そのものを忘れていることがあります。そのうち、どうしたらあれはどうなったと聞かれて焦ることになるのです。仕事は処理のスピードに気を取られてはいけません。早く完了させたいなら処理のスピードより着手のスピードを上げることです。着手が早ければ早いほど完了も早くなるのです。よし、A 君のように10分で着手しよう。そう思ったなら、実は A 君もまだ十分な理由はありません。A 君の場合、依頼された10分で着手しました。もちろん着手に1時間かかった理由より一番早くすでに対応中の仕事があってすぐ着手できない場合もあるでしょう。優先順位の判定があります。着手できないことがあるのは仕方ありません。そんなことは上司に今回の仕事が終わってからよろしいでしょうかと一言伝えておく安心です。男性や対面で着手が遅いわけではなく、きちんと事情があることを伝えておけば理解を示してくれるでしょう。いつまでに終わらせられても伝えておけばパーフェクトです。着手のスピードを上げることが結果として仕事のスピードを上げることになるのです。仕事を依頼されてから着手までの時間を短くする。仕事の管理をされる30の方法。その4、できるだけ早く返信すると思うから遅くなる。24時間内に返信すると思うから早くなる。なぜメールの返信が遅くなるのか。それはできるだけ早く返信すると思っているからです。メールの返信が遅い人はできるだけ早く返信することを行っています。何度もスピードが出せません。できるだけ早く返信するのは良いことだけに終わりですが、ここに落ちながらなります。抽象的なのです。できるだけ早くは抽象的です。具体的な数字がありません。具体的な数字がないから目標が曖昧になります。急いで返信しなくてもいいよね。別に後から返信してもいいよね。という言い方が読みやすい。できるだけ早くは判断に入りやすいという特徴があります。忙しいことと余裕があることはできるだけ早くのためになります。心理状態によって1日と思うこともあれば3日と思うこともあるでしょう。できるだけ早くの時間感覚はその時の心理や状況によって異なるのです。結果としてメールの返信が遅くなります。先方から先日のメールの件はどうなりましたでしょうかと最速メールが来て発送するのです。メールの返信を早くするには具体的な数字を含めたルールを設けてください。もっともおすすめのルールは24時間内に返信するです。具体的な数字に書かれることです。数字は判断になりません。忙しい時も余裕のある時も心理状態に関係なく24時間は24時間です。24時間内に返信すると思えば誰に役になります。具体的な数字ならば目標が明確になります。タイムリミットが設定されることで良い緊張感が生まれます。受信機の事前に位置を探されているので目標が分かりやすいこともメリットです。時には24時間内に回答できないメールもあるでしょう。そんな時はメールを配信しました。確認なく試合メールしますという内容でメールを送ればいいのです。メールを受けました。回答までに時間を頂戴しますということはメールであれば送れるはずです。メールは24時間内に返信すると決めてください。自分のメールをはっきり決めておくことが大切です。24時間内に返信すると思えばこの時期が高まります。どんなメールも24時間内に返信できるようになります。先方からいつもメールが早いですね。当然のことが分かるようです。メールの返信は24時間内に返すと決める。仕事の管理をされる30の方法。その後、問題解決は紙に書き出すことから始まる。今抱えている問題は何でしょうか。一つ問題を抱えていなければいいのですが、そうでない人も多いのではないでしょうか。抱えている問題があれば紙に書き出してみてください。問題は見たくない、考えたくないという心理的な抵抗があって目を背けがちです。臭いものに顔するような状態になりやすい。これは無意識に起こります。つい対処を先送りしたり、問題があるのにないと錯覚を起こしたりします。問題解決を先送りすると問題は悪化の一途をたどるためです。問題を無視したままではないように解決できません。問題は一切解決しなければなりません。そこで大切なのは問題を紙に書き出すというアクションです。とにかく紙に書き出そう。まず紙に書き出しましょう。書き出すだけでいいのです。じっくり自分の生活を振り返って今抱えている問題をしっかり書き出してみてください。紙に書き出すだけならハードルは低く簡単にできるでしょう。人見せるものではなく、あくまで自分だけの考えているものですから、気軽に書き出せばいいのです。他の問題、仕事の問題、家庭の問題、健康の問題、人間関係の問題など、シンプルな状態で構いません。普通ながらそれぞれリストアップしていきましょう。書き出してみることで、自分が抱えている問題をきちんと認識できます。自分が抱えている問題が見えるようになるだけでも、随分気持ちが楽になります。紙に書き出すことで、社会だけでなく、客観視もできるようになるため、必要な人も考えやすくなります。紙に書き出してみると、大したことないではないかと気づかせることも少なくありません。頭の中で考えていたら、おじさん感じるだけであって、紙に書き出してみると、常識することがあります。問題を紙に書き出したら、解決に必要なことを考えていきましょう。社会されているので、整理して考えやすくなります。今すぐ解決できればベストですが、なかなか難しいこともあるでしょう。一度に解決できないことがいくつか問題に分けて取り組んでください。大きな問題も自分たちが3分割にすれば何度もなさって取り組みやすくなります。必要なアクションの見たら小さなことでもいいのでできることが取り立っていきましょう。問題を紙に書くだけで解決がぐっと容易になるのです。今抱えている問題を紙に書き出してみる。必要なアクションの考え小さなことでもいいのでできることに取り立てる。仕事の管理をされる30の方法。その6、広告や連絡が大切とはいえ、なかなかするのは NG。仕 仕事では報告や連絡が大切と言われます。報告は仕事の結果を伝えることを言い、連絡は仕事の進捗を伝えることを言います。報告も連絡もビジネスでは欠かせないため、こまめに行うことが求められます。ビジネスマナーの方には必ず書かれている基本であり、常にご存知の方も多いことでしょう。そういう話を聞くと、よし、報告、連絡をたくさんするぞ、と意気込みしています。もちろん内容はいいのですが、だからといってたくさんするのも違うのです。報告や連絡が大切とはいえ、一回一回ならしてしまうのはよくありません。一回の報告や連絡が10分も20分もかかるようでは、上司の時間を奪うことになって、かみ合います。ぐだぐだ社員証が強くなり、かえって上司の迷惑になってしまうのです。真面目な人はとにかく報告や連絡をたくさんのことをしなしなので、特に注意が必要です。報告、連絡で大切なのは量ではなく、回数を増やすことです。報告や連絡をすることは上司の時間を割くことになるため、簡潔さなどになります。順調という報告や連絡であれば、目安は一言です。さっと一言で終わらせます。順調に進んでいるなら順調です。問題はありません。もう一言で十分です。基本的に1分内で終わらせることがほとんどないでしょう。もちろん、トラブル発生でこういった話になる場合は別ですが、シンプルな内容であれば一言で済ませるのでそうです。長くても3分、長いです。3分の声と長い印象が強くなるため、抵抗感もらえます。順調という報告や連絡ですから、できるだけ簡潔にまとめるようにしましょう。報告も連絡も一言を行って、その回数を増やしていくようにしましょう。こうすることで、こまめな報告、連絡が実現されます。報告も連絡も一言を行いやすいです。仕事のトラブルを下げる30の方法。その7、失敗したとき、良い勉強になったと口癖にしておく。仕事で失敗した。好きな人に変えて出演者。自分の発言のせいで勝利をつけてしまった。つまらない詐欺に引っかかってしまった。失敗したとき、口にしたいことがあります。良い勉強になったと口癖にしておきましょう。口にしまだ勉強したことが見つかっていなくてもいいのです。何が勉強になったかは後から考えればいいことです。どんな失敗も冷静に振り返ると必ず勉強になったことがあります。仕事で失敗してもそのおかげで気づいた問題点があるでしょう。きちんと改善と対策ができれば仕事の能力を高めることになるのです。こういうことが考えて失念してもそのおかげで人間性が高まったと言えるでしょう。深い価値を経験することで深い価値の気持ちを抱いているようになります。失念を経験することで失念の苦しさを抱いています。さらに経験ができておかげでこういったは人に優しくできるでしょう。失念の欲も満たせば次の願いはもっとスマートな振る舞いができるはずです。自分の発言で勝負をつけてしまったとしてもそのおかげで勉強になったことがあります。こういう時にこういう成功要は良くないということを思って見られてきたはずです。失念つまらない詐欺に引っかかったこともマイナスだけではなくプラスになった点があるでしょう。経済的な損失は痛いですが、身をもって詐欺の税を知ることができました。甘い話はバナナある、世の中に甘い話はないということをしっかり理解できたはずです。痛い目に遭うことで今度は同じ手口に引っかかることがなくなるはずです。自分に対して詐欺は騙されないという安心があったら、今度は謙虚な気持ちで注意ができるでしょう。これが正直無償です。ビジネスでもプライベートでも失敗したら良い勉強になったと口癖にしてください。とにかくズバッと言ってしまい、勉強になったことは後から考えましょう。とにかく最初に良い勉強になったと言っておけば、落ち込みを回避できるだけでなく、前向きな気持ちになります。良い勉強になったと口癖にしておけば、後日プラスに何でも成長に変えられるだけでなく、常に前向きな気持ちになるのです。失敗したことは良い勉強になったと言っている。仕事のトラブルを下げる30の方法。その8、好き嫌いはあっていい。好き嫌いを顔出すのはいけない。好き嫌いはあっていいのです。もちろん理想は全てを好き、何でも好きですが、なかなか難しいのが現実です。人間ですが、好きな人や得意な仕事もあれば、嫌いな人や苦手な仕事もあって当然です。だから、大嫌いな人や仕事もあるでしょう。それはそれでしかありません。ただし、社会で仕事をするとき、ストレートに出すのは注意した方がいいでしょう。好き嫌いはあっていいのですが、好き嫌いを顔出すのは要注意です。苦手な仕事をするとき、どこに嫌な顔を見せると、ますます人間関係が悪くなるでしょう。苦手な仕事を内されたとき、どこに嫌な顔を見せると、上司は眉を潜めるでしょう。内心では嫌な、嫌な、嫌な、嫌な、と思っているのですが、それを顔出さないことが大切です。会社に苦手な人がいても嫌な顔を見せるのではなく、笑顔でございますと挨拶します。上司が苦手な仕事を内されてもそれを顔出さず、ニコニコしながら、はい、今すぐ対応します。もちろん、演技でいいのです。演技をするしかありません。下手になってもいいので、表向きではポジティブな表情を心がけましょう。演技ができないなら練習です。鏡の前で笑顔を練習してください。笑顔のポイントは口角です。笑顔をするのは口角を引っ張ることを言います。口角を見上げてください。目は笑っていなくても、ひとまず口角さえ上げておけば最低限の笑顔をつけます。ストレスを感じたときこそ、笑顔を目の前反射になるため何度も練習して苦戦しておきましょう。好き合いを顔出さないことは社会で仕事をしていく上で欠かせないスキルなのです。好き合いがあってもそれを顔出さず笑顔で対応する。仕事のトラブルを下げる30の方法。その9、結果が出るまで時間がかかるときは中間報告が欠かせない。出張に行ったとき上司に報告書を提出することがあります。このときなかなか報告書を提出しない人がいます。報告書を学ぶには正確で詳細な情報が欠かせません。こういう人は報告書は結果がまとまってから提出するものと考えています。中間報告書を送ってはいけない、結果が出たら報告書をという考えにとらわれています。これがいけないのです。きれいに仕上げようとすると報告書の提出が遅くなります。結果が出るまで時間がかかるから報告書の提出も遅くなる。上司は報告が来るのを今から待っています。報告が遅くなるから上司はフラストレーションが溜まっていないと思います。そして上司は資料なし今どうなっているんだと厳しい人と話しているんです。上司は簡単でもいいのでとりあえず現状を知りたいんです。結果が出たら報告書を提出するのではなく中間報告を行いましょう。第1項、第2項、第3項というように、その時点まで笑っていることを報告します。取引先との打ち合わせで手配が良ければ、両方という報告ができるでしょう。あまりよろしくない状況であれば、そのことについての報告をします。どこまで話が進んでいるのか、どこで話が落ちているのか、など、中間であっても報告することはあるはずです。報告を何度も行うことになって、手間かもしれませんが、ビジネスではスピードが優先です。中間報告を行うことで、上司は現状を行われているので安心します。変更修正があれば、上司は適宜指示をさせるため、臨機応変な対応もできるようになるのです。もちろん、中間報告で終わりではありません。すべての結果が出たら最後に最終報告書を提出しましょう。中間報告と最終報告を行うことで、円滑なビジネスにつながるのです。結果が出るまで時間がかかる場合は、中間報告を行う。賃貸契約や商品購入では関与債をお願いできることがあります。関与債とは結論を出すまでの間、一時的に確保しておくことを言います。正式に内緒だろうか、その場です。結論を出さないことは関与債が便利です。賃貸物件の関与債、航空券の関与債、会場の関与債、認証品の関与債。関与債をしておけば、その期間、他の人に先を押される心配はありません。認証物件や商品があっても、関与債をすることで賢い買い物ができるようになります。そんな関与債の場面で残念なケースを見られることがあります。関与債をしたにもかかわらず、そのまま放置してしまいます。関与債を採用したものの、その後の連絡がありません。これは NG です。連絡をしなければ自動的に関数になると思っているのです。関与債をしたにもかかわらず、その後の連絡がないと信用しています。業者の方から関与債の件はどうなりましたでしょうかと催促されたらアウトです。催促されるのは連絡が遅いと判断された結果に常に信用が低下しています。業者の方からルーズな書、要注意人物と見られていると思ってください。関与債の主はきちんと履歴などでその後の取引も参考にされます。関与債の主が繰り返されればこの取引ができなくなるのです。関与債をしていないが業者はその物件や商品の他の人に販売する機会を失っていることになります。問い合わせがあっても関与債を抑えているものは断らなくてはなりません。後から完成するような話も本質になってしまっては業者の商品を大きな迷惑になります。こうしたことをするためにも、関与債をする際は結論を言うまで合わせて伝えておきましょう。来週の水曜までに連絡します。今月中には結論を出しますなど、期限の設定すれば先方も安心です。度忘れないよう、手帳、カレンダー、プール、リストに記述を書き込んでおくことも欠かせません。関与債をするということは、信用に関わるということです。関与債にもならないのです。関与債をする際は、いつまでに結論を出すのか、期限の設定する。仕事のトラブルをする30の方法、その11、相手から返信がないのは自分が同意を持っているせいではないか。なかなか相手からメールの返信がなくて困ることがあります。メールはキャッチボールです。こちらメールを送って、相手から返信がない、急にまた返信する形を取ります。相手からメールがないとスムーズに仕事を進められません。仕事のことだけでなくストレスも溜まってしまい悩まされることがあるのです。こんな時よくありがちなケースがあります。ボールを持っているのは自分というケースがあるのです。相手の返信が遅いわけではありませんでした。そもそもまだ自分が返信をしていませんでした。ボールを持っているのは自分が相手から返信がなくて当然です。自分が返信を忘れているせいでメールのやり取りが溜まっていることが少なくありません。特に広がたくさんのメールを送信している人に多いです。メールで読みましたと同時にやり取りをしていると自信ボックスなどが欲しいです。どのメールが返信済みでどのメールが返信なのか記憶が曖昧になることが多い。同じ件名のメールを一つにまとめるということもありますが、うまく機能していないことがあります。相手からメールの返信がないときは自信ボックスを開いてメールのやり取りを振り返ってみてください。ボールを持っているのは自分ということがあるのです。相手からメールの返信がないときは自信ボックスを開いてメールのやり取りをチェックしてみる。仕事のトラブルを下げる30の方法。その順に昼食の時間は頭がスムーズに回らない時間帯。昼食の時間は頭を差し事をやるようにしましょう。昼食後は頭がぼっとしたり、眠りや倦怠感が襲ってきたりした経験がないでしょうか。昼食後は食べたものを消化、吸収するため内臓の活動が活発になり、一時的に脳の血流量が低下します。そのため昼食後の時間は集中力や聴力が低下してスムーズな仕事が難しくなるのです。その上、聴力や集中力の低下による影響から仕事のミスも増やすタイミングです。無理に仕事を進めても頭がぼっとしても思うように集中できず、強制されるでしょう。髪や髪の取らない髪、なかなか解決が難しい。 特に昼食がついた方は聴力も集中力も高いです。簡単なミスをして仕事の修正を増えてしまいがちです。嫌いでも声、体に打ち寄って頑張るという根性もありますが、できればやめておきたい。いか本人がそうしたくても体の自然な生理反応には逆らえません。自分に打ち寄って頑張るとストレスが増えるだけです。ちょっとしたミスが大きなトラブルに発展しないません。体の生理反応には素直にしないのがベストです。昼食の時間は頭がスムーズに回らない時間帯から仕方ないと諦めるのが賢明です。昼食の時間は何をすればいいか。昼食の時間は頭を使う仕事を避けておきましょう。省力や集中力を必要としない仕組みな仕事ができています。例えば、処理の整理、机周りの掃除、メールのチェック、情報収集、簡単な仕事作成です。簡単な作業やシンプルな仕事であれば、無理なことがないでしょう。体のリズムには素直に従うのがベストです。体の自然な生理反応に従うように素直に従って仕事をする方が物事がスムーズに進み、ストレスも小さくなります。仕事のタイミングを少し調整するだけです。急ぐ仕事もあるかもしれませんが、調整できる仕事は調整します。体の生理反応を考えたスケジュールを立てることで、一日のスケジュールがスムーズに進むようになります。どうしても、昼食の仕事が避けられない時には、午後一日大事な仕事が設定されていることもあるかもしれません。例えば、ランチタイム直後の重要な会議や打ち合わせが入っていて避けられないことがあるのではないでしょうか。そんなことは昼食を軽く済ませる昼食を軽く済ませば血糖値の上昇が抑えられるため、眠気や倦怠感といった悪影響を小さく抑えられます。300キロ以下の昼食であれば大きな悪影響に苦しむことはないでしょう。場合によっては昼食の時間もありです。空腹感がありますが、人によっては苦痛に感じられず、むしろ快適に仕事ができる場合があります。少し特殊なケースですが、そういう方法も検討してみる価値はあるでしょう。昼食の時間は頭を使う仕事を避け、聴力や集中力を必要としない仕事をする。午後一日頭を使う仕事をしなければいけない時は昼食を軽く済ませる昼食の時間で寝起きる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その13、お腹が空いていないならお店を決める前に伝えておくのがいい。例えば、友人や恋人と食事に行くとき、こんなやりとりがあります。何が食べたい？どこのお店に行く？と聞くと、痛いのないかなという話になりました。近くには評判の良いイタリアンのお店があるので、早速足を運びます。お店についてテーブルに案内され、今メニューを選ぶ段階になったとのことです。お腹が空いていないんだよね、と言う人がいます。時々見かける光景です。レストランについてから言われると、なかなか困ることです。そもそもお腹が空いていないなら最初に伝えておく方がいい。自分もお腹が空いていないなら、じゃあ食事はしないで前に行こうか。という流れに入ることもできます。急な予定変更もありますが、無理やり一杯に行くようになったら選択です。カフェやスイーツショップなど、小腹を満たすお店に検討することもできるでしょう。お腹が空いていないけど甘いものが食べたい。甘いものが食べたいとなることは珍しくありません。何度も臨機応変な対応が大事です。何でも聞かれたことで答える余裕はありません。責任についてからお腹が空いていないんだよねと言われても、それなら最初に言ってよとなり困ってしまいます。お腹が空いていないなら最初に伝えておくのがスマートなのです。そもそもお腹が空いていないならお店を決める前に伝えておく。仕事のトラブルを避ける30の方法。その14、成功者の成功を聞いて悪口を言うことが怖いことはない。テレビやニュースではたくさんの成功者が取り上げられています。成功者は憧れの存在です。様々な目から引っ張りなどで大々的に取り上げられるのが光栄です。特にどんどんから上がってきた成功者には心を動かされます。大きな成功の話を見られ、すごい、素晴らしい、と絶賛されるのです。ところが、そんな成功者に対してうつうつ悪口を言う人がいます。別に誰でもできることはないよね。別に愛したことはないよね。誰でも思いつくわけではない。確かに欠点を探すことの努力をしません。相手は悪いからですね。良い点には目を向けず、わざわざ悪い点から取り上げて批判します。成功者が成功者の成功の評価を下げようとするのです。一生懸命新しい教えを見つけたら安全地帯から悪口を見つけます。少しでも評価を下げることで自身のメンツや自尊心を守ろうとしています。無意識でやっている人も少なくありません。これは今のところであり、単なる負け惜しみです。これほど許しいことはありません。この時は犠牲を振る舞っていますが、本音は悔しくてたまらないのです。成功者は何がするのか。誰でもできることならどうしてその人はしなかったのでしょうか。誰でもできること、誰でも思いつくアイデアというような自分ならばよかったのです。大切なのは思いついたことではなくアクションを起こしたことです。アイデアは今の人が思いつきますが、多くの人は放置して終わりです。成功者は何がするのか。きちんとアクションを起こし、アイデアを形にしたことがすごいのです。成功者はアイデアを思いつかなければ忘れませんでした。きちんと実行に移したのです。見ないところではありません。実際は見ないことで相当の努力を強化されています。そして、たくさんの壁を乗り越えてきています。結果として成功を手に入れることができたのです。悪口を言ってしまうと、学べることも学べなくなります。表向きの様子だけ判断しないことです。成功者の見ない努力を強化することが大切です。成功者が学ぶことは次の成功者になる。成功者の成功を聞いて、新しい人に悪口を言ったりするのではありません。素直に成功を認め、そこから何かを学ぶことです。成功の秘訣やポイントなどを学べることがあれば、どんどん吸収していきましょう。成功者の悪口を言うとならば、成功者の良いところを見つけることです。そして、自分が成功する努力をすることです。成功者から学ぶ人が次の成功者になるのです。成功者の成功を受けさない。素直に努力と成果を認め、そこから学べる。仕事の壁を下げる30の方法。その規模。お待たせしました。後から苦しみのまま。ちょっと待ち合わせの時15分前に到着しました。公共交通機関の尋問なく、無事にもスムーズだったので、思ったより早く到着できました。約束の時間より早めに来たので、自分の方が先だと思ったらすでに相手がいました。来るのが早いなと驚いてしまうところですね。早めに到着しても、相手はそれ以上に早く到着していることがあるもの。日頃から時間厳守を心がけている人は待ち合わせに来るのも、そのままに早い傾向があります。さて、こんな時、どんな仕事を言うか。お待たせしました。の仕事を伝えましょう。約束の時間には全く遅れていません。むしろ10分間やっていて、別に必要ないと思うかもしれません。それでも、やはり行った方がいいのです。相手は大して待っていないだろう、今しか到着しただろうと考えるのはよくありません。ただ、1分でも相手が先に到着しているなら、待たせたことになります。たとえ30分前に到着であっても、相手の方が先に到着しているなら、お待たせしました。伝えた方が丁寧です。お待たせしました。から始めると答えがないようになります。人間関係はこうした機会の仕事が言えるだろうです。お待たせしました。の仕事は後から苦しみのままなのです。待ち合わせで相手の方が先に到着していたら、お待たせしました。の仕事を抑える。仕事の壁を抑える30の方法。その16。最初からやり直しが必要なことは、ずつずつ根拠がない。さっと、問いかけるのです。仕事はやり直しが必要になることがあります。途中からやり直しができればいいのですが、仕事の種によってはできないことがあるでしょう。やり直しが許されない仕事は少なくありません。やり直しが必要になったとき、ぶつぶつ根拠を許してあります。ついてないな。なんていうのが悪いのだろう。やり直しなんて面倒くさい。時間ももったいない。なんとかならないの。確かに最初からやり直すのは気が重いものです。もう一度同じことをしなければならないと思うと、倦怠感に襲われ、ため息が出るでしょう。長い時間や大きな労働がかかることは、それだけやり直しも大変です。そのから逃げ出したくなるかもしれません。よりによって、半分までやり直しが必要になると、発表の衝動に耐えるでしょう。しかし、ぶつぶつ根拠を言ったことで必要は必要です。ぶつぶつ根拠を言っているんだけ、時間が過ぎていき、やり直しが遅くなります。余計なようにも消費されるだけでいいことはありません。文句を言えば、言うと倦怠感が増して、やり直しのストレスが大きくなり、自分で自分の首を絞めることになります。やり直しをされる方法はないかと思うこともあるでしょう。もちろん、時間ならば、検討の余地はありますが、何もは仕方ありません。最初からやり直しが必要なことは、さっと取り上げましょう。ぶつぶつ根拠を言いません。もたもたしないで、クイック、リスタート。さっと取り上げれば、無駄な時間の労力もありません。勢いとスピードを維持することができ、すぐに終わらせられるでしょう。最初からやり直しが必要なことは、ぶつぶつ根拠を言わず、さっと取り上げましょう。仕事のトラブルを避ける30の方法。その17、名刺を出すのはチャンスを逃すのと同じこと。名刺を頼まれ、名刺を出しましてという人がいます。最初から名刺を渡す必要ない場合があります。名刺を頼したくない相手は名刺を出しましてという人と連絡を交わすことも悪くありません。バラのように名刺を渡すと後から大量のエロメールがやってきて困らされることがあります。しかし、名刺を頼む社員も関わらず、うっかり名刺を出していないよう注意。名刺を出すのはチャンスを逃すのと同じことと考えてください。日頃からチャンスが欲しいと願っておくなら、大事な場面で名刺を出す人がいます。うっかり名刺を忘れていたかもしれません。思った以上に多くの人と名刺を交換することになり、途中で名刺を出してしまうこともあるでしょう。悪いはないかもしれませんが、貴重なチャンスを失っていることも変わりません。理由なんで名刺を出すのはチャンスを逃すことになります。チャンスは長い星です。ある時突然やってきて、次の瞬間にさっと消えます。名刺を渡した相手に渡せないのは大きな損失です。名刺を渡せなかった場合に、貴重なチャンスを失う可能性があります。チャンスを掴んだら、日頃から名刺を出すことがないようにしておくことが大切です。交流の話は、こっちからなら、十分な名刺を用意しておきましょう。あらかじめ多くの人とのことが予想されるなら、出すことがないよう、余分に名刺を用意しておくといいでしょう。名刺を交換の場合に訪れることがあるため、日頃から十分な名刺を持っておく安心です。名刺がもったいないと、優勝がいますが、名刺1枚の金額は、ただ知れています。名刺の値段よりチャンスの価値の方が、はるかに大きいのです。渡せなかった名刺は、後から言うぞ。こちらの線まで名刺を渡せなかった時、どうすればいいのでしょうか。後から名刺を郵送しましょう。そこまでしなくても、と思う人もいるかもしれませんが、人の代を提出することはできません。お金の手間もかかりますが、私が相手に渡せなかった時は、きちんと郵送しておく方が丁寧です。名刺を郵送するときは、速度も同期しておきましょう。名刺を渡せなくても、ギリチャンスが何なのです。常に十分な名刺を用意して、名刺を出さないようにしておく。名刺を渡せなかった時は、後から名刺を郵送する。 仕事のトラブルを避ける30の方法。その18、考えすぎて行動できない人の解決方法とは。考えすぎて行動できないと悩むしまいます。失敗したらどうしよう。騙されたらどうしよう。みんなが笑われたらどうしよう。行動する前にあえて考えすぎてしまう性格の人がいるものです。日頃から細かいことを気にしてしまい、いろいろなことまで考えを早めさせてしまいます。特に完璧主義者や心配性の人は考えすぎてしまう傾向があります。ミスや影響など細かいことまで考えを早めさせるのはいいのですが、限度があります。考えすぎるとろくなことになりません。頭の中でごちゃごちゃしたり余計なストレスを感じたりするだけではありません。考えすぎると実力なくやめておこうと思います。人は考えれば考えるほどリスクを高く評価する傾向があるため、行動しないという結論になるのです。仮に行動するとしても大変遅くなります。せっかくチャンスがあっても行動が遅ければ掴み損ねます。チャンスの未来は前髪しかないという言葉を残したのは、ルネサンスを代表する芸術家であることが認知です。チャンスが過ぎ去ってから掴もうとしてもできないのです。考えすぎて行動できない人はどうすれば解決できるのでしょうか。難しい問題に思いますが、実は意外と解決は簡単で、その方法もシンプルです。即行動を心がければいいのです。考えすぎて行動できないと自覚があることは幸いです。自覚がなければ対処は難しいですが、自覚があれば対策を立てられます。いつも考えすぎて行動できないなら、今度は即行動を心がけましょう。私はもともと考えすぎて行動できないから、今度は即行動を意識しようと思えばいいのこと。考え込みそうになったら、とにかく行動のスイッチを入れて動かしてみましょう。すぐ動けば余計なことを考えて済みます。わざわざ性格を変える必要はありません。性格をすぐ変えなくても意識はすぐ変えられます。考えすぎるという性格があっても、即行動という意識を心がければシンプルに改善できます。失敗したらその時はその時で考えればいい。臨機応変な対応を行えれば、相手のことは何とかなります。考えすぎて行動できない人は即行動を意識すれば、単純に解決するのです。時はじっくり考えることが必要になる場合もあるでしょう。特に大きなお金が絡むことは慎重になることもあるはずです。大きな決断の場合は期限を設定してください。例えば1日考えてから行動する、3日考えて行動する、1週間考えてから行動するです。具体的な期限を設定しておけば、期限と考えすぎる行動していきます。考えすぎて行動できない人は即行動を行える。大きな決断は期限を設けた上で考える。仕事のトラブルを避ける30の方法。その19、清掃には挨拶しなくてもいい人ではなく挨拶しなければいけない人。お勧めは清掃になりて至ることの清掃を行っています。お勧めはじめ、どうか階段、お寺など細かなところまで清掃を行っています。そんな清掃に対して挨拶をしないようにしています。目を合わせることも、会社をすることもありません。いても、今のような扱いです。確かに会社の営業には携わっていないのかもしれません。社員ではなく、内部の人という印象があるかもしれません。あるいは、誰でもできる仕事だといって、社員にできる人もいるかもしれません。これは違うのです。以下、内部の人であろうとお世話になっているのは事実です。清掃の丁寧な仕事のおかげで、清潔な環境の中まで快適な空間を実現できています。清掃も一人の人間です。挨拶をしないで無視していると、一人の人間として扱われていないように感じていることを言われます。清掃の挨拶をしなくてもいい人と思っているなら、誤解です。むしろ、逆です。いつもお世話になっているのですから、挨拶しなければいけない人です。外部の人であっても、日々お世話になっているのは事実ですから、きちんと挨拶の声をかけましょう。誰でもできる仕事だからといって、清掃の停止しないことです。挨拶をしなくてもいいと思っている人は、清掃の下に似ている人です。仕事の種類が違うだけであり、会社の中ではならない存在です。大変な仕事を仕入れてくださっていて、大変なりがない存在です。掃除は誰かがやらなければいけない仕事です。誰もやらなくなれば、会社はみんな仕事させましょう。快適に過ごせなくなり、世に支障を来すことになるはずです。清掃には挨拶しなくてもいい人ではなく、挨拶しなければいけない人です。お世話になっているのですから、挨拶に欠かせません。仕事で直接関わることはなくても、その仕事に敬意を払い、感謝の念を持ち、一人の人間として立ち尽くすことが大切です。挨拶は当てるものではないのですが、どしどし声をかけていきましょう。上司や先輩に挨拶するような感覚で丁寧に挨拶していくのが正解です。もちろんちょっとした立ち話もありません。清掃員と仲良くなると思わず横目られることも珍しくありません。清掃員もきちんと挨拶できる人はおのずと仕事もなくいるのです。清掃員もきちんと挨拶する。仕事のトラブルを避ける30の方法。その20、時間の節約術を安易に教えてない。時間の無駄遣いする人がいても嫌がらない。時間の節約を行っているとだんだんあることを悩ませ始めるでしょう。時間の無駄にしている人が何にするようになり、心がざわざわするのです。あの人は時間の使い方になってない。この人は時間の無駄遣いをしている。あの人もつい心の中で成長してしまう自分がいる。時間の使い方が下手な人を見ると運用しつつ嫌がらせるのです。自分がお金を出してまで時間の節約しているというように、意味のように時間の無駄遣いしている人がいると嫌がらせしかない。これは時間の節約を頑張っている人によくない現象です。世の中には本当にいろいろな人がいて、時間の節約に燃える人もいれば無関心な人もいます。時間は命そのものです。それが分かっているだけに時間の無駄遣いをする人がいると命の無駄遣いをしているように感じて使い方が燃えるのです。しかし、ここは大切な場面です。自分は時間の節約が上手だといって自分の節約術を知りたいことです。そもそも時間の節約は義務でも強制でもありません。あくまで本人の自由です。しなければいけないものではありません。したい人は焦らないし、したくない人はしなくていいのです。時間の当たりの方が本人の自由であって、義務や強制ではないのと同じことです。気にしたところで嫌がらせるだけ。ストレスが溜まるだけで良いことはありません。あの人は時間の節約に無関心なんだねと思えばいいこと。あるいは完全にスースーのもいいでしょう。当然ですが、時間の使い方が下手な人を見出したり、自分のやり方を知ってたりしないことです。自分の節約術を知るのは良くありません。こうした方がいい、ああした方がいいと口癖のアドバイスをするのは余計なお世話というもの。相手にうっとされトラブルの原因になるのです。そうすぎて上に無重、しない人からこうすべきだと命令されたら鬱陶しく感じるはずです。その人は時間の無駄遣いをするという選択しているだけです。本人がそれで納得しているのですが、それでいいのです。時間の無駄遣いしているのは本人です。共同作業で自分に迷惑がかかっているのですが、そうでないならスースーが一番。人は人、自分は自分なのです。時間の節約術を安易に教えない。時間の無駄遣いする人がいても嫌がらない。仕事のトラブルを避ける30の方法。その11、質問の質問で返すのは要注意。時々質問の質問で返す人がいます。失礼ですが、今何歳なんですか？いつ言えますか？食事に行きましょう。今何が食べたいですか？あなたは何が食べたい？何々さんはどう思われますか？かける、さんはどう思われますか？聞かれた質問に答えないまま質問を返します。日常会話で時々見られるやりとりですね。何が口にすることもあるかもしれませんが、質問の質問で返すのは思わぬ勲章につながることがあるかもしれないです。もちろん質問の質問で返すことが事実について悪いわけではありません。質問が抽象的なことであればいいのです。質問が曖昧で分かりにくいときはきちんと答えられません。一回で具体的にして質問を明確にするために聞き返すなら相手に勲章を与えることはありません。資料解答を導き出したいケースも許されます。契約や法律関係に関わる場合、曖昧に答えるわけではありません。慎重に考えた上で答えていただけないケースでは、補足情報や詳しい条件の求めなど質問の質問で返すケースがあります。質問の質問で返すことが許されるケースがあるのも事実です。しかし、こうした合理的なケースを除き、質問の質問で返すのはあまり良い作法ではないと考えてください。質問の質問で返すと、質問から見た論点を出した話の腰を折ったなどの勲章を与える可能性があります。上司からの質問に質問で返すと、ムッとされるでしょう。お客様や取引先からの質問に質問で返すと、契約は取れないでしょう。面接で質問対象すると、面接さんは慎重を返し、評価に悪影響を与える可能性があります。質問に質問で返すことが癖になっていると、思わぬ成長を及ぼすことが少なくありません。悪いはなくても、相手から感じが悪いと思われ、思わぬ判断の可能性があるのです。口癖になっているなら十分注意してください。必要なケースもありますが、質問の質問で返すのはできるだけ控えておくのがベターです。自分の口癖を振り返り、心当たりのある人は直しておくことをお勧めします。では、質問対象はどうすればいいのでしょうか。相手に質問を返したいなら自分が答えてから終了にしましょう。自分が答えた後にあなたはどうと聞くのであれば勲章を与えることはありません。私が答えたらすぐあなたはという自然な流れになるので相手は心よく答えてくれるのです。合理的な理由がないかに質問で質問を返すのはやめる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その12、悪い報告をするとき言い訳から始めていませんか。上司に悪い報告をしなければいけないときがあります。仕事ではトラブルなしもの。悪い報告をしない人はいません。悪い報告は全部したいものですが、なかなか難しいのが現実です。当然ですが、黙ったままと言われてもいけません。悪い報告をしなければいけないときは大きなストレスがあります。怖い上司であればなおさら報告しにくいはずです。悪い報告をするとき言い訳から始める人がいます。実は調子が悪くても良いのです。またこういう事情もありまして、悪い報告のショックを少しでも和らげようとまず言い訳から始めます。結論は頭回しにして無駄な言い訳からです。これはよくありません。言い訳から始めると周りの印象を与え上司を嫌がらせてしまいます。自己心責任感の印象も強くなるためますます上司を危険にさせることになる。結論は何だ？はっきり言ってくれと聞かれるのがオチです。結論から話すのがまだと分かっていても悪い報告をするときはつい結論は頭回しにしないです。悪い報告はスピードがいいのです。最初はできることも報告が遅くなるとよくなる可能性があります。悪い報告であること一刻も早い報告が求められます。悪い報告をするときはまず結論から始めましょう。最初にずっと言ってしまうのです。ビジネスでは結論から話すのがまだですが、悪い報告の時も同様です。悪い報告ほど最初に言ってしまうのがベストです。驚いたり聞かれたりするかもしれませんが、それが正しい順番です。悪い報告をするときは言いにくくても結論から述べる。仕事のトラブルを避ける30の方法。その13、上司や取引先のいいですよを見てはいけない。仕事の納期に間に合わなかったり、生活に不良があったりすることがあります。上司や取引先に報告するといいですよと許してくれるかもしれません。嫌な顔をしつつも見せることはありません。 反対な上司や取引先であればニコニコしながら優しい言葉をかけてくれるでしょう。よかった。許してもらえた。なんて優しいのだろう。笑顔で許してもらえるとなおさら救われます。叱られると思っていたのにあっさり許してくれることがあるでしょう。ことのようなことかもしれませんが、ここは要チェックの場面です。上司や取引先のいいですよ、お前ではいけません。言葉のままで言わない方がいい。少なからず評価をしていると考えるようなことです。表向きは官僚の態度に見えますが、実際は心の中でこの程度の人なのかと思われています。ニコニコしながら言っていても、心の内では残念に感じていることが少なくありません。許してもらえたら、また遅れても大丈夫だねと思い、優しい言葉に油断していると痛みになります。何度も繰り返しているとどんどん評価をしていき、いずれ見られることになります。いいですよ、ではなく、もういいですよと言われたらさらに深刻です。もういいですよは、もうすぐありませんという意味で全力で言うことと同じです。次の契約更新は絶望的なのです。女子や取引先のいいですよと言われても真逆では要注意です。ビジネスでも本音と戦いがあります。実際は残念に思われている、原点につながっていると受け止め、きちんと反省しましょう。優しい言葉を見られる本音に気づくことが大切です。何が見知られることはなくても、何が見知られたのと同じくらい反省することです。同じ失敗を繰り返さないよう仕事の進め方や時間の使い方を直して具体的な対策を講じてください。優しい言葉と実は厳しいのです。女子や取引先からいいですよと言われても真逆で実際に反省する。仕事の場合を抑える30の方法、その24、相手の話を見たとき、見落としていると思われることがあれば早めにチェックする。トイレから帰った友人のみとズボンの前開きファスナーが開いていました。何時間も経ってからさっきからずっとズボンのファスナーが同僚の背中に大きな靴がついていました。仕事の帰りは朝から気になってたんだけど、背中に靴がついているよと言うと言うのが遅いと言われるでしょう。こういうことを子供役の2人にちょうど相手の歯に青いがついていました。デートの帰りは歯に青いがついているよと言うと、なんでもっと早く言わないのと文句を言われるでしょう。自分でも気づかないうちに恥ずかしい姿をさらしていることがあるもの。誰でも突っ込んで恥ずかしい姿を見せようとは思いません。お手洗いで身だしなみをチェックしても見落とすことがあります。特に背中や後頭部など見にくいことは自分の目が届かないので、だから気づきにくく見落とすことが多いのです。身だしなみの小さな失敗ですが、誰でも相手の身だしなみを見たとき、見落としていると思われることがあればきちんと指摘したい。自分には関係ないことかもしれません。友人のズボンの前開きファスナーが全体になっていても、自分の恥をかくわけではありません。同僚の背中に大きな靴がついていても、恋人の花を見ついても、見てみふりで主張することも可能でしょう。そうだとしても、相手の反応ならやはり早めに指摘した方がネタです。相手の気分を悪くさせないだろうかという心配は不要です。あなたが相手の立場になったら想像してみてください。早めに言ってほしい、見てみふりをしないでほしいと思うはずです。放置していると相手は知らないうちに周回を指すことになり、周りからすくすわれることになります。早めに伝えておけば、それだけ恥をかかないで済ます。きちんと指摘することや親切な言葉になります。相手に指摘するとき、大切なことがあります。気づいた瞬間に指摘することです。時間を置いてから指摘することは早くて良いです。嫌な感じがあります。親切な感じが出るので教えてくれてありがとうと感謝されます。仕事の管理をされる30の方法、その15、香水を捨てるは取り扱う自信がある場合のみ、自信がなければつけない。香水は難しい問題です。花は香りになりやすい期間です。慣れてしまうと自分では香りが小さいと思い、いつの間にかつけすぎているケースがあります。自分ではちょうどいい強さだと思っても、香りには強すぎるかもしれません。自分では割りにくいからこそ香りの調整が難しいです。もう一つ難しい問題があります。自分がいい香りだと思った香りは他人にとってもいい香りと感じるとは考えないことです。人によっては香りに感じる香りかもしれません。理由は自然と人工の違いです。例えば、森林の香りや花の香りは自然の香りなので多くの人に受け入れられています。あるいは先にも実際の花が抽出した洗車用意を使っているため受け入れられやすい香りです。しかし、人工的に作り出した香りはそもそも人体にとって助産度を示すことがあります。いいと思う人もいれば、悪いと思う人もいます。相手に機会を与えてしまえば、どんなに過小な整っていても大変なしです。だから、香水は難しい。私は以前、香水なんて考えた方がいいと軽く考えていた時期がありました。しかし、しかし、仕事の難しさを痛感しました。もちろん、香水を捨てるのは言いません。自分の失敗経験であります。香水を捨てるのは言いません。自信があれば、つけない。どちらを選んでください。香水を捨てるのは難しいや、自信があれば捨ててもいいでしょう。おしゃれの場合には必ず香水は捨てられないという予定感でもしてることです。相手に自信があれば捨ててもいいですが、自信があれば捨てないとちなみに私は香水をつけないタイプです。香水に自信がないので無難につけないようにしています。自分は香水の知識に自信がないと悟ったので、あえて一切つけないようにしています。香水を取り扱う自信がなければつけないようにする。仕事の場合を避ける30の方法、その16、会議の役な空気を実績に持ってこない。会議では役な空気に詰まることがあります。悪い報告があったり、厳しい指摘を受けたり、なかなか良いアイデアがなかったり、などなど、お世話のような空気に詰まることがあるもの、高い空気で気持ちが弱いこともあるわ、暗い空気で飲み弱いこともあるものです。時々会議の役な空気を引きずったまま実績に持っている人がいます。責任つない大きなダメージをついたり、ぐったり、椅子に乗れたり、魂に乗れたような表情を見せたりです。周りの人は一人で広い会議だったんだなと思います。あらら大変でしたね。僕のことにと同情してしまいます。時々見られるシーンですが、注意したいことです。暗い空気に詰まった会議で嫌な悪い終わり方をしてもその空気を実績に持ってこないことです。周りに役な空気を止めてしまいます。職場の空気が悪くなると周りの人は仕事がやりづらくなります。周りの人の現状だったり、やる気やモチベーションに悪影響を及ぼしたりします。あまりに様子を見せると変に気を使わせてしまい、周りの負担となることも珍しくありません。いつの間にか周りの人の悪い影響を出しやすくなるのです。会議の役な空気で終わったとしても実績に戻るときは普段通りに気が上がりたい。そうすれば周りの人会議終了後どうしてもネガティブを引きずりそうなことがあるでしょう。そんなことは直接実績に戻るのではなく、一度お手洗いに立ち寄りましょう。用を足したり手を洗ったりすることで気分をリフレッシュできます。その空気を吸ったり休憩室でコーヒーブレイクを取ったりするのも良い方法です。リフレッシュすることで無理した気分が一心されて普段の自分を取り戻せるのです。会議がネガティブな空気で終わっても実績に持ってこない。仕事の場合を押さえる30の方法、その17、仕事のストレスはプライベートで解消という考えに加われていないか。仕事のストレスはどこで解消されますか。一般的には仕事のストレスはプライベートで解消というケースが多いのではないでしょうか。確かに場所が環境を変えることで気持ちが変わります。趣味や遊びなどプライベートで好きなことをすればそれ最初もスムーズでしょう。仕事のストレスはプライベートで解消は理にかなっていると言います。しかし一度立ち止まって考えてほしい。どうしようもないポイントはここにあります。実を言うと仕事のストレスは仕事で解消させることが可能です。仕事のストレスを仕事で解消なんてできるわけないと思っているなら思い込みです。ますますストレスが何層にも思われますが、聞くとアイデアしないです。じっくり繰り返してみると仕事の中でもストレスを解消できるような仕事があるのではないでしょうか。例えばデスク周りの掃除や調理の先生です。一生懸命やれば良い運動になって汗をかいてストレス解消として有効でしょう。気軽に取り組める単純作業や運動もストレス解消の手段として有効になる場合があります。いかに早く仕事を終わらせられるか、タイムラインで取り組めば、現段階で生まれてストレス解消につながります。成績表をすれば、現場下がってして、楽しさや作業力が向上するはずです。解放しやプレゼン資料でオリジナルのイラストが必要になったとします。遊ぶことを持って、イラストを描いていけば、ワクワクしながら仕事ができて、ストレス解消になるでしょう。仕事と遊びを並行して考えてみることも大切です。仕事で優先なら音楽を聴きながら処理を整理するという方法もあるでしょう。お気に入りの音楽で物になって作業になれば、どんどんストレスを解消できるはずです。在宅ワークで処理をしながら歌を歌いながら仕事をするという方法もあるでしょう。女子や固定観念に惑わせず仕事のストレスを仕事で解消するという発想で仕事を見直してください。工夫とアイデアを起こせば実現できる可能性があります。うまくいけば仕事とストレス解消を同時に行えて実現上です。仕事のスピードが一番上がります。仕事のストレスは仕事で解消という考え方も取り入れてみましょう。あなたの仕事の際に大きな変革をもたらされるはずです。仕事のストレスは仕事で解消させる。仕事の場合を押さえる30の方法、その18、コピーを始めるとき忘れがちなファーストステップは、コピーを取るときあなたはまず何から始めますか。ご感想さや用紙を書くときから始める人が多いですが、実はもっと大切で忘れがちなファーストステップがあります。コピーのラスメントをコピーのラスメンは汚れていることがあります。ゴミが変な残っていたり、黒い汚れが付着していたんです。油性ペンついては筆跡が乾かないうちにラスメンに押し付けると、黒いラスメンに付着して黒い汚れとしております。そのままコピーをするとゴミや汚れまで一緒にコピーされてしまい、かっきり黒い点となって目立ちます。黒い点が付っていると、綺麗にコピーとできたとはいけません。残念な結果となってしまい、場合によってはコピーのやり直しが必要になるのです。以前使用していただいたようなものです。もちろん本人に悪いはないのですが、コピーをやって悩まされるのです。コピーを始めるときはまずラスメンを綺麗にしましょう。あと、ラスメンは透明なので見えていないかもしれません。衣装を捨てるとゴミや汚れが細いので汚されることがあります。特に油性ペンはしっかりこびりついていて、なかなか取れなくて悩まされるでしょう。湿布を汚れの時は除菌ペーパーやペット衣装を使うとスムーズに取れるでしょう。意外とやらないのは消しゴムです。消しゴムでゴシゴシこすると油性ペンの湿布汚れもさらに落ちるのでおすすめです。どうして私がコピーを掃除しないといけないのだろうと不安に思うかもしれませんが、心を大事にしてください。 あなたの時の際、気づかないうちに汚れを残していたかもしれません。お二人様と思えば簡単なことになれ、丁寧に拭き取っていくでしょう。掃除の手間はかかりますが、そうでもありません。汚れによる直しをしているので、実は時間になります。コピー取りはちょっと必要ですが、腕を見せることです。綺麗なコピーは数枚の書店から始まっているのです。コピーを取るときは、まず、ガラスの掃除から始める。仕事の数を下げる30の方法、その29、野菜を食べた方がいいという仕事には要注意。野菜を食べた方がいいという人がいます。野菜を口にせず、肉が食べる人がいると心配になって野菜を食べた方がいいと言いたくなるでしょう。友人や恋人など大切な人であれば、善意や親切心から仕事を言いたくなるもの。その人の健康を案じた忠告なのかもしれませんが、注意したい人です。本人は親切のつもりで言っているのかもしれませんが、実際は違います。価値観の押し付けです。自分が正しいと思っていることを相手にこうしようと言わんばかりに無理やり押し付けています。厄介なことに野菜を食べた方がいいという人に限って自分が価値観の押し付けていることに気づいていないことが多い。野菜を食べた方がいいと何度も言っていると相手に鬱陶しく思われるのが多いです。人間関係に火を入れるのは相手を傷つけることではありません。野菜を食べた方がいいという些細なことが人間関係に火を入れることもあります。ガンガン言っていると相手に鬱陶され嫌われてしまいないのです。本人は野菜を食べないという選択をしています。食べたくないのかもしれませんし、食べられないのかもしれません。理由は何であれその選択を尊重することが大切です。栄養を補う手段は野菜以外にもあります。フルーツを食べる、野菜ジュースを飲む、サプリメントを補う、などなど。現代社会では野菜を食べなくても栄養を補う手段はたくさんあります。野菜を食べるという方法に限定せず、自分に合った方法で栄養を補えばいいのです。健康のためには野菜を食べなければいけないと思っているのは自分の不利用紙であり、点々です。他に野菜を食べないことで何かあれば、その不利を受けるのは本人です。自分に関係ないのですから、放っておけば済む話です。その人のことが心配だとしても、口に出して言わない方がいいのです。相手に野菜を食べてもらいたいならどうすればいいのでしょうか。野菜を食べた方がいいと言うならその人の隣で美味しそうに野菜を食べる方がまだ効果的です。美味しそうに野菜を食べればそんなに美味しいものが食べてみようかなと促される可能性があります。野菜を食べない人がいても野菜を食べた方がいいと言わない。野菜を食べてほしいなら美味しそうに野菜を食べることを見せる。仕事の数を下げる30の方法、その30、立ち入り禁止エリアは何が何でも立ち入らない。山や海に遊びに出ると立ち入り禁止エリアを踏んだことがあります。スキー場の滑走禁止エリア、登山道の進入禁止エリア、海水浴場の遊泳禁止エリア、立ち入り禁止の看板が立っていたり、テープが貼ってあったりするのが定番の光景です。身近なところではアメリカや工事現場で見かけることがあるでしょう。言われもないことですが、立ち入り禁止エリアは立ち入らないようにしてください。できるだけ立ち入らないではありません。何が何でも立ち入らないというレベルで強く意識して片方に近づくことが大切です。立ち入り禁止には適当に設けられているわけではありません。必ず禁止しなければいけない理由があり、それだけのリスクがあります。禁止の理由がわからなくても、看板の禁止には素直にしないことです。案内禁止で立ち入り禁止に侵入したことで重大事故につながったニュースなどはありません。スキー場の滑走禁止には滑っていたことによる転落事故、登山道の進入禁止には歩いたことによる遭難事故、海水浴場の遊泳禁止には遊んでいたことによる水難事故、あなたのニュースで何度も聞きしたことがあるはずです。残念なことに命を落としたケースも少なくありません。立ち入り禁止に入るということは命を落とすリスクがあるということです。何かあれば笑って済む問題ではなくなります。明日に立ち入り禁止を落とすというケースがあります。命に関わることを思えば、いかにハイリスクであるか実感できるでしょう。仮に命が助かったとしても、大きな押しで一生の後悔を背負うことになる可能性があります。立ち入りが禁止されていると逆に言いたくなるかもしれませんが、煩悩です。禁止されると逆にその行為の欲求や関心が高まる現象のことを心理学で効果と呼びます。私たち人間には理性があります。効果によって禁止に対する欲求や衝動の相手も理性の力でグッと抑え、正しい行動を行ってください。一緒はそういう友人がいてちょっとくらい大丈夫だよと唆してきてもきちんと断ってください。臆病のため怖いの。断りにされたとしても勇気を出してしっかり断ること。その場の雰囲気に流されそうになりますが、命に関わることを思い出して何として断るのが正解です。もちろん友人が行こうとしているなら全力で引き込みましょう。遊びであり読み込みであれ立ち入り禁止には絶対立ち入ってはいけないのです。立ち入り禁止には絶対立ち入らない。仕事の管理をされる30の方法、まとめ。その1、つまらない仕事は私でやって楽しくさせる。その2、玄関ドアにチェックシートを貼ってドア清掃にやられる。その3、仕事を依頼されたらタクシーまでの時間を短くする。その4、メールの返信は24時間内に返すと決める。その5、今抱えている問題を紙に書き出してみる。必要なアクションの考え、小さなことでもいいのでできることに取り掛かる。その6、報告も連絡も一言をお願いします。その7、失敗したことが良い勉強になったと言う。その8、好きになってもそれを考えさず笑顔で対応する。その9、結果が出るまで時間がかかる場合は中間報告を行う。その10、対応作業する際はいつまで結論を出すのか、期限を設定する。その11、相手からメールの返信がないときは受信ボックスを開いてメールのやり取りをチェックしてみる。その12、昼食の時間は頭を使う仕事を避け、聴力や集中力を必要としない仕事をする。午後1に頭を使う仕事をしなければいけないときは昼食を早く済ませる、昼食を抜く、寝の切る。その13、そもそもならついていないなら音声を切る前に伝えておく。その14、成功者の成功を減らさない。素直に努力と成果を求め、そこから学べる。その15、待ち合わせで相手の方が先に到着していたらお待たせしました、後ほどを抑える。その16、最初からやり直しが必要なことは、うつつ文句をまずざっと取り掛かる。その17、常に十分な名刺を用意して名刺を出さないようにしておく。名刺を忘れなかったときは後から名刺を郵送する。その18、考えすぎて行動できない人は即行動を行う。大きな決断は期限を設けた上で考える。その19、生存にもきちんと挨拶する。その20、時間の節約術を他人に教えつけない。時間を無駄遣いする人がいても無駄がしない。その21、合理的な理由がない限り質問で質問を返すのはやめる。その22、場に報告をするときは言いにくくても結論から述べる。その13、上司や取引先からいいですよと言われても間に合わずしっかり反省する。その14、相手の話を読んだとき見落としていると思われるところがあれば早めに指摘する。時間を置いたらではなく気づいた瞬間に指摘する。その15、香水を増やす自信がなければ好きなようにする。その16、会議がなくなる空気で終わっても自責に持ってこない。その17、コピーを取るときはまずガスメンの掃除から始める。その19、野菜を食べない人がいても野菜を食べた方がいいと言わない。野菜を食べてほしいなら美味しそうに野菜を食べることを見せる。その30、立ち入り禁止には絶対立ち入らない。